パソコンのハードディスクの容量がやばいことになってきてて、今、フォルダーの中のいろいろ、まあ、ファイルの整理を今やってたんですけど、なんでもかんでもですね、スキャナーを使って、書類を、PDF 化するっていうことをやってて、最近ちょっと面白いものを見つけたんで、ちょっとまずその話からしていこうかなと思います。西暦2016年2月14日日曜日22時34分くらい収録、おはようございます。菊野でございますけれどもですね。何が面白いかっていうとね、高校受験の時の、推薦入試だったんですけど、自己推薦書、自己アピール文だったかな、を、要は高校に実際に送る聖書ですね。聖書のコピーだと思うんですが、その聖書のコピーがあったので、俺どのタイミングでスキャンしたんだか全く覚えてなかったんですけど、入ってて、まあ、当時中学校3年生の時の僕、まだ、テクノロジートークステーションを始めるよりも前ですね、ケクステ始めたのが高校1年生なので、中学校3年生、高校入る直前の、僕が書いた自己アピール文を見てですね、まあ、英語が当時から得意だったから、みたいな話を、まあ、ちょっと今、オープニングの尺がもうあと数秒しかないので、ちょっと本文、まあ、ね、本論入ってから話しますけど、結構面白いんですよね。はい。そこから話を膨らまします。はい、ということでやっていきますけれどもですね、まあ、推薦入試だったんですよ、高校受験が。で、その自己推薦文なんですが、ですね、まあ、ちょっとまあ、いきなり脱線しますけど、結構ギリギリの推薦で、一般的に推薦っていうのはまあ、いわゆる大学とかの指定校推薦とかじゃないですからね。普通の推薦っていうのは一般入試で普通に入れる人が、まあ受けるものだみたいな感覚だったんですけれども、僕の場合一般で受けたら落ちんじゃねえかなみたいな、結構ギリギリのところを学校の先生方が学力以外のところで評価をしてくれて、出してくれたんですよね。で、例えば僕中学校の時の内申のところにかける自己アピール系って結構多かったんですよね。例えば僕が書いた記憶でいくと、野球部でエースをやってた、委員会入ってた、儀式的行事、始業式とかのピアノ伴奏、校歌の伴奏をやった、合唱コンクールでもピアノ伴奏をやって優勝したとか、なんかそういう行事関係のエピソードが結構多かったので、まあ、まあ、勉強以外のところでのアピールもできたんですよね。あと、英検が強かったんですよね。英検が中2の段階で3級持ってたのは、周りの人たちの中でも結構少数だったので、そこは自己アピールに、すげえ進学校だったわけじゃないんですよね。北海道内でも中堅の学校だったので、英検3級持ってますっていうところは、まあまあ標準だねっていうところでの自己アピールにはなったわけですよね。で、推薦の時までには結果出なかったんだけど、実は中3で12級受けてて、まあ、結果待ちなんですよね、とかっていう話を、本番の面接では合わせたんですけれども、で、その、自己アピール文の中に、なんだっけな、高校のうちに英検2級を取り、準1級を最終的に目指して英語の力を伸ばしていきたいですっていう風に話戻って、そういう風に自己アピール文に書いてあったのを見て、うわーって思ったっていう話なんですけど、高校生で英検準1級とか1級とかって今は結構います。うん。で、 英検準1級に関しては僕大学の1年生の時に一番最初に受けて、で結構コテンパンに落ちてっていう話なんですけどね。今回実は2015年第3回の実用英語技能検定で僕久しぶりに英検受けましてですね、準1級受け直しました。私ケグノ太郎英検準1級今回、まあタイトルに書かれてますけどね、今回の、英検準1級ようやっと合格いたしました。特に拍手みたいな効果音みたいなやつ SE とか今回入れませんけど、やっとだよね。英検準1級一次試験に合格したんです。まだ一次試験なので面接がまだなんですけれども、久しぶりの英検の面接なので感覚がもう全く覚えてないんですよね。2級受かったのが高校2年生の時の冬なので、高2の冬だから何歳の時だろう、早生まれだから高2の3月だから16歳、まだ16歳の時だね。だから何年前だ、今23だから2、1、19、8、7、6、だから7年前か。英検2級受かったのが7年前。だから7年ぶりの面接がこう来週ですね。来週だから2月の20何日 ?24? じゃあ24じゃない22かに待ち構えているっていうことで、結構恐ろしいんですよね。21か。2月の21日日曜日に、まあ、英検準1級の面接があって、まだ何の勉強もしてないっていうところが結構やばいわけなんですけれどもですね。英検のね、面接はね、マジでやらないと落ちるんですよね。英検3級に関しては落ちないんですよ。基本的に、英検3級っていうのは合格率が 92% なんですよ。二次試験がね。で、不合格者が 8% だけなんです。一般的に一次試験よりは二次試験の方が合格率高いんです。まあ、受かりやすくなってんのか、大体二次通るようなやつは大体一次試験通るのかっていうね、よくわかんないけど、だからちょっと安心はしてるんだけど、ただね、不安なのは、2級受かった時もそうなんだけど、すっげえギリギリの点数で面接受かってるんですよね。で、自分としてはうまくいったっていう感触があったのに、すげえギリギリのスコアでの合格を出されたことに結構へこんだっていうことだけはなんとなく覚えてて、マジかっていう風に思ったっていうエピソードがあるので、ちょっと勉強はしなきゃなっていう風には思うのですけれども、ちょっとじゃあ真面目な話を今回はやろうということで、残り半分お付き合いください。英検って有名ですよね。多くの中学校とか多くの高校とかで、まあ大体こう英語の先生とかがさ、まあ英検あるから受けろよとか、英検取っておくと推薦とかに便利になるし、何よりセンター試験とかの勉強にもなるかもしれないから、早いうちに、しっかり勉強しておくようにみたいな、興味ある人は受けるようにみたいな話にまあなるわけじゃないですか。英検がさ、まあなかなかね、まあ今の英語教育ってさ、オールイングリッシュとか言って英語の先生は英語で授業やるとかっていう話に今教育の流れとかがなってきてて、で英検もそういう流れに乗っ取ってかわからないけど、要はそのオールイングリッシュっていうのは教師が英語で喋ることもそうなんだけど、生徒が英語で何かを表現する、だから生徒も英語で喋るみたいな話だから、生徒も書くとか話すとかっていうところで表現の力っていうのを高めていこうねみたいな流れがあるようなんですけれども、ですね、英検の試験形式が変わるっていう、英検が変わりますっていうような話で、英検もですね、ちょっと前から英検 CSE スコアっていう風に言って、セフ R っていう風にヨーロッパの方で言われているそのスコアの、英語の能力のスコアの尺度みたいなものがあるんですけれども、まあ、それを利用して大体あなたの英語の能力っていうのはこれくらいなんですよっていうものを見やすく尺度として表したものを出してきたりとかしてきてて、ああなるほど、そうやって英検もみるみる変わっていこうとしているんだなーっていう風に思っていただけだったからしばらくは良かったんですが、ここに来てですね、結構大きな話題がありましてですね、来年度2016年度の英検から 2級も英作文が絡んでくるっていう話が出てきたんですよ。今まで英検2級までは完全マークだったんですよ。全部リスニングもリーディングも全部マークだったのが、準1級から今までは英作文入ってきたのが2級から英作文で、英検が確か公式で出している情報を見ると準2級あと3級もそうですね、に関しても英作文の問題っていうものを通り次第至急早く入れたいですみたいな風な情報を出しているっていうことだったんですよね。なのでまあそれを聞いてですね、結構焦っている中高生が多いんじゃないかとか、英作文なんてできない、なかなかやってないもんみたいな、話とかが結構あってですね、まあ話題に、まあ話題にというか、僕は結構話題だと思ったんですけど、英検を受けたから、うん、そうなんだっていうふうに思ったぐらいなんですけど、うん、実際今の中高生の英語の力がどういうもんなのかとかって結構変わってきてるのかどうかもちょっと何とも言えなくって、僕が去年一昨年まで塾で講師やってきた経験のところでだけ話すと、例えば国公立大学の入試問題ってありますよね。国公立大学、例えば北海道内だと北大ですね、北海道大学、いわゆる旧帝国大学、旧帝大の中では英語の入試問題としては非常に優しいんですけれども、おとと3年前だったかおととしだったか、国立大学の問題としては非常に定番であった和訳問題が消えたんですよね。この1年だけ、平成25年度だったかな、6年度入試だったかな、で消えたんですよ、和訳が。で結構ね、塾の中でその北大志望の子がいて、でその子に和訳問題を徹底してやらせてても大丈夫だねと、どの文法が来てもきっといけるよねっていうような状態まで持ってって、その結果和訳が出なかったから、まあショックだったんだよね。まあ結局その子受かったんだけどね、受かったから良かったけど、はあ、今の時代にのっとって和訳の問題消えたんだと。よくね、なんていうの、和訳のための英語の授業は良くないと、なんていうの、生徒が自分でね、そういう翻訳するっていうことじゃなくって、英語を英語のまま理解できるようにとかっていう話とかってよくされてて、で和訳っていうのがよく世の中では叩かれてた時代があってですね、でそれで和訳が、だから北大から和訳消えたんだとかっていうふうに思ってたら、次の年復活するんですよ、和訳問題が。北大のね、過去、なんかね、北大の英語15カ年みたいな、そういう赤本が出ててですね、それで、過去の、読解問題を見てみると、その年だけぽっこり和訳問題消えてて、次の年に復活するっていうのを見てるとね、なんだろうっていうふうにちょっと思うんですけど、まあでも和訳問題っていうのが減っていくというか、時代の流れではないっていう話なんですよね。うん。なんか僕は面白いなっていうふうに思うんですけどね。うん。例えば、今別に他の国公立もだんだん減ってってる傾向にはあるみたいなんですけれども、例えばその歴史、そういう時代の流れに合わないけれども、やっぱり必要だよねってところで残しているのが、例えば、京都大学。うん、例えば東大と京大ってそういう入試問題としてはすごく大きく違うっていうのはよく言われてて、東大に対して京大はがっつりアカデミックなことをやる必要があるから、きっちりと構文を取って正しく、英文を日本語に理解する力が大事だからっていうところで、もうなんか異常な長い英文下線部にして和訳させるみたいなのがあるようだというのは、ちょっとあんまりね、厳密に京大の問題見たことないからわかんないんだけど、っていう話でさ、なんか英語教育も変わってってんだなと。で、英検も変わるってなると、きっと中高生も勉強の仕方変わっていくんだろうなっていうふうに思うと、なんか今後どうなっていくのか楽しみだなというふうに思うと同時に、英検が変わる来年度の前に、僕も今のうちに英検準1級受からなきゃなというふうに改めて思いましたと。